のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その11。昔の遊びにはテレビゲームでは味わえない刺激がある。私は小学6年生の頃、昔の遊びクラブというクラブ活動に所属していました。懐かしい昔の遊びを体験しようというクラブです。今となっては物珍しい昔の遊びを体験して現代にも継承していこうというのがこのクラブ活動の狙いでした。当時はすでにビデオゲームが盛んな時期でした。先生は昔の遊びに子供たちは興味を示すだろうかと心配だったと言います。しかし実際に始めたところ多くの子供たちが集まりました。私もその一人でした。子供は何でも遊びたがりますし、私もとにかくいろいろな遊びを経験してみたかった。めんこ、たこあげ、竹馬、駒回しなどその名の通り昔の遊びを再現する授業でした。そのどれもすでに古臭い内容でしたが想像を超える刺激がありました。ビデオゲーム以上に刺激的です。数十年前にしたビデオゲームの内容は忘れてしまいましたが、数十年前にした昔の遊びは今でもはっきり覚えています。このクラブの活動は大きく分けて3段階から構成されていました。1. 授業 2. 作る 3. 遊ぶ。はじめは授業から始まります。内容も遊び方もわからない状態で遊ぼうとするのは無理があるので、先生が話をしたりビデオを見たりしてイメージをつかみます。しかしほとんどの場合、分かったようでわからない状況になります。何しろ経験したことのない遊びを話だけ聞いているのでは分かろうとすることに無理があります。2段階目には遊び道具を作るという内容に移ります。例えば、めんこやたこ揚げのたこなど自分で作ってみます。遊び道具にもよりますが、慣れないうちは作るのが難しく時間がかかります。しかし、不思議とその体験は面白くてワクワクしました。さて、授業の3段階目、ようやく作った道具を使って遊びます。自分で作った道具を使うので遊びに対する思いもひとしおです。最後の実体験を通して学ぶことで、ようやく昔の遊びについてよくわかります。ルールがわかり、楽しさが理解できます。頭ではなく、体が覚えます。本当の勉強は常に体験を通して学ぶのが一番効果的な学習法です。先ほどの3段階を言い換えると以下のようになります。1. 授業イコール勉強。 2. 作るイコール準備。 3. 遊ぶイコール実践。この3段階は最も効率の良い黄金の3ステップです。子供には分かりやすくすんなり理解できます。昔の遊びを体験してみませんか？テレビに向かってするゲームにはない国策も刺激的な良さがあります。できるだけ若いうちに様々な刺激に触れることはいい勉強になります。昔の人はこういう遊びをしていたのか、それが分かるだけでも大きな収穫でした。世代の違う人の気持ちが分かり接点ができるからです。昔の遊びを経験すると不思議と世代の離れた年上の人と話ができるようになるのです。昔の遊びを味わう。